今日のところは、マタイによる福音書28章の7節から15節ということですが、前にお話をしたところとも重なっています。で、このマタイの28章7節から15節のところで、復活ということ、そこで出てくるのが、ガリラヤに行かれる、そこで会うのだと。主の天使がそのように言ったと、ですね。これは、エルサレムで処刑されてガリラヤまで相当距離があるわけです。そうしたことは、巻末の地図で見たら、わかるわけですね。そういったことを、すぐ近くなのか、どうなのかということも、これは知っておくと、より正確な理解につながるということなんですね。ガリラヤの方からですね、100キロ余りもある道のりからするとはずっと遠いわけですね、エルサレムからは。どうしてそんな遠いところで先にイエスが行かれてそこで会うと言われたんだろうかと。この距離がそんなに100キロも超えてあるということを知らなかった。しかも非常にそのこうした乾燥地帯、困難なわけですよね。今のようにお店があり、コンビニがあるというわけでは全くないわけです。そして、その後でもう一度、実節でイエスは、このマグダラのマリアともう一人のマリアに対してはですね、恐れるな、行く気は私の兄弟たちにガリラへ行くように言えと。そこで私に会うのだって。このように二度も繰り返しですね、ガリラヤでということなんですね。で、なぜこのガリラヤでなるのか。ということです。で、そのことを知るため、ガリラヤこというのは、少し、丸い感じの大きな湖ですね。島部分で、十数キロですね。長い方ではもっと長いんですけども。そのところで、でガリラヤ湖ですけれども、非常に、広々とした湖なんですね。これはどのようにしてイエス様と弟子たちとの関わりがあるのかということを、マタイの福音書において、初めの方の部分ですね。2章の22節から、マタイの2章の22節から見てみます。で、そこで、 出てきておるのがわかると思います。イエスの両親がもう、自分たちを殺そうとして、自分イエスを殺そうとしていたヘロデ王がもう死んだからガリラヤ地方に引きこもった。夢で知らせがあったと。で、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われたことが成就する、実現するためだったと。ナザレ人、ナザレっていうのもこれをガリラ地方の中の一つの町、小さな町ですね、少し山をずっと登ったところにある、こちらの松の木が少々生えてるようなところだったんですけれども、それからこの4章の入っても繰り返し出てくるわけですね。4章の13、14、15と。10人にも書いてありますが、イエスはヨハネが捕らえられたとき、ガリラヤに退いた。で、そのことも預言者を通してすでに預言されていた。はるか昔から。15節で、ゼブルの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダンの川のカナトキ、その異邦人のガリラヤ、特にそのガリラヤというのが、書いてあって、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだと。特にこの、まあ、暗闇に住む民は至るところであったわけですけども、ここで特にガリラヤに特に光が当たる。そういうふうに、この預言者もすでにこのガリラヤにですね、大きな光が差し込んだと。イエス様はガリラヤで、幼子の時から育ったわけですね。で、そこで宣教の最初が出発したわけです。で、悔い改めよ。ギリシャ語ではメタノエオ、メタっていうのは様々に前置詞なんです。接頭語なんですけども、この場合は転換という意味で、ノエオ、ヌースという非常に重要なギリシャ語のヌースという言葉からの派生語で、やっぱり理性的な転換ということなんですね。方向転換。で、ここに、この悔い改めにあたるヘブライ語訳の新約聖書、ユダヤ人キリスト者のためのそういう聖書が、デリッチによってもですね、もうかなり前から、内村勘三も非常によく出てくる、有名な仲介者、旧約聖書の学者、神学者、仲介者でありますが、そのヘブライ語訳はカエル・デリッチによってもうずっと前から完成されております。そのデリッチのヘブライ語で言うと、ここはシューブ、方向転換で非常にたくさん立ち返れとも訳されてします。日本語では悔い改めるというのと立ち返るというとかなり違うんですね。悔い改めは個々のさまざまな間違ったことを、あ、これは悪かったという感じですが、方向転換というと、人間存在の根本を人間的な目に見えるもの、この世の世界から、それは全てを超えた神の世界へと、我々の魂全体を方向転換することで、意味の深さ、重さが違うわけです。ですね、この悔い改めにあたる言葉は、メタノエオ、これが一番多く使われて、他にもありますが、シュー、ヘブライ語で言う。天の国、神様のご支配、愛と真実のご支配は近づいてもそこにある。これはギリシャ語で現在完了形なんですね。 これは英語でも現在完了。I have written a letter というと、I wrote a letter と違うということは、もう初期からですね、英語文法として。I wrote a letter だったらいつ書いたかわからない。それが I've written a letter といえば、今書いた、今そこにあるっていう感じですね。現在と過去が二つ一つになっていると。天の国は近づいて今そこにあるんだと。そうして、このイエスの伝道の最初がガリラであり、そのことははるか昔からイザヤによってもすでに予言されており、それから18節にも、ガリラやこのほとり歩いてた。そうしたら、ペトロと呼ばれるシモン、これはペトロギリシャ語の名前ですね。ペトラ岩から来ているわけです。シモンというのはシャーマー、ヘブライ語の聞くという言葉からね、神の言葉を聞けという、よく出てきます。シェマー、シェマーって、聞け、聞けと。そういうヘブライ語の名前です。ペトロと呼ばれるようになったシモンとアンデレ。これは漁師だった。今度は人を取るっていうか、人を集める。キリストのもとに集めてくる漁師にすると。そこから進んで別の二人の兄弟。ヤコブとヨハネ。これまた漁師だった。十二弟子っていうけども、はっきりこの四人までは弟子。ということが、このように一番最初から記されている。しかもガリラヤコですね。しかもこのペテロとヤコブ、ヨハネは最もイエス様が重要視されて、その深いご計画から使われた、用いられたわけですね。もう自分の最後が近いということをひしひし感じる頃に、高い山にこの三人の弟子だけを連れて行って、そして、いると、イエスの姿が真っ白に輝いた。そして、神の声が雲の中から聞こえて、これは私の愛する子だと、これに従えという神の声が聞こえ、真っ白、完全な真っ白、完全に清いという神と同じ本質を持っているということを、いわば、霊的な目でも、いや、視覚的にも見えるような形に変貌されて、弟子たちに特別に示した。これがこのヤコブ、ヨハネ、ペテロだったんですね。そして、有名な三条の教えも、五章にあるように、多くの群衆が来たと。そこで山に登った。これはガリラヤ湖のほとりの、ガリラヤ湖の北東部にあたる 山だと。いうことで、実際に、私自身は、ここに、1996年の2月下旬に訪れる機会があって、でそのガリラ湖を眺め、見下ろす、少し登ったところで、こういうところでイエスも話されたのだということを、どこの人たち、大部分が牧師であったわけですけども、そういうことを今もありありと思い出すわけです。その有名な説教はまたガリラヤ湖の湖畔のある小高い丘、山だったわけですね。ね、そしてこの三条の教えが7章まで続き、8章において、最初にイエス様がなさったこと、三条の教えという一連の非常に深い、この、否定行、非暴力、非暴力を持って戦う。このマルチン・ルーサー・キング、そして彼に特別なその影響を与えたのがトルストイでしたけれども、 それはこの三重の水訓に非常なインスピレーションを与えられたと。トルストイは非常に長大なキリスト教宗教論を書いていますが、その中で情熱的にこの三条の教えのその部分がもう決定的な自分にとっては転機であったと。まあ、うちの肝臓もそのトルストイが死んだ時に、トルストイ一人はロシア全国よりも重しと、そういうことを言って非常にですね、トルストイが亡くなったという方が、まあ、彼は英文関係の雑誌も読んでたから、すぐにそのことを聖書の研究にも出したぐらいですね。その大きな影響力を今日に至るまで持ってきたこの三条の教え、五六七節の終わった最初のイエス様は今度は何をなさったのか。ね、五六七節が何を教えられたか。八章からは何をなさったかという、その最初に置かれているのが、山を降りられて最初に出会ったのが、これ、レプラですね。外国がほとんど全て何十種類もみんなレプラないしレプロジーと、雷病と訳してますが、新教訳も私が持っている最初の版本では雷病と訳してたけども、後から重い皮膚病とかですね、新外国に至ってはサラータという言語のヘブライ語のままで、載せるようになってしまう。そんなことは世界的には翻訳で見るともうほとんど全くされてないことですね。サラートを患っているとか言って何のことかわからないわけですから、この最初に置かれているという重要性、これも最も雷病はどの国にとっても恐ろしい病だったからですね。雷病でないのも混じっておった皮膚病の、そういうこともあるから全てはこのサラートで表されているものは雷病とは言えないにしても、この位置づけから見ても、日本でいかに苦しめられていたか、まあ、地獄のような苦しみを持った挙句に家族すべてからも放逐される。特に徳島では私の母や祖母からも、戦前はよく大きな寺院の屋根の下に、あるいは橋の下に雨露をそのいで、食べ物を乞食、やる88箇所回りということをしながら、食べ物をかろうじて得て、そして次第に病気がひどくなって、不運にされされつつ死んでいくという、まあ、悲惨な運命を辿った。その人のことが最初に出てくる。ですね。で、これもガリラヤなんですね。次6節からのよく知られている。ただ一言言ってくださったら来てくれなかった、来ていただかなくても、そのあなたの御言葉の力によって癒されるんだと。これが8節にありますが、その重要な、こんな信仰を見たことがないと。ユダヤ人でないのに、ローマ人の100人隊長ですね。この場所も、これ、な、5節、カフェルナウム、ガリラヤ湖畔ですね。14節の絵も、あともずっとそうです。そして湖に乗って、同行と。9節の。このように非常によく知られた、重要な出来事、なさったこと。実にたくさんこのガリラヤ湖、その周辺でなされている。弟子たちもまた、ガリラヤ湖で仕事中、漁師の仕事中にイエスによって呼び出されて、生涯に決定的な転機を与えられ、そして、最後の時にイエスを見捨てて、逃げてしまったとはいえ、心から方向転換、悔い改めて、イエスによって許され、聖霊を受けて、そして、この2000年間、キリストのメッセージを深く受けた一人として不滅のものになったわけですね。その元はみんなガリラ湖にあったわけです。まあ、こういうふうにですね、私たちにとっては、ガリラだってどこの何かどんなもさっぱり見当がつかないという無関心で読んでしまう、過ごしてしまう単なる地名ですけども、聖書の人物イエスご自身にとっても、あるいは旧約聖書の預言者でさえもガリラヤ湖光が当たるということを知り、実際にそこでイエス様が幼児から育ち、そして、 そこでガリラヤ湖やるナザレで30年も過ごし、父親の大工もしくは石石膏ですね、こちらの家は石灰岩で作る家が多いので石膏も兼ねていたと。そして30歳の頃、聖霊が注がれ宣教を始めた。そして弟子たち12弟子を選ばれたと。その最重要のみんなガリラヤ、いかにこのガリラヤっていうことが重要な意味を持っているかということが、そういうことを知って初めて浮かび上がってくるわけです。そうしたことがあってですね、復活したイエス様がイエスにとっても弟子たちにとっても様々な重要な2000年も伝えられていく不思議な驚くべき技、信仰一つで癒される、どんなひどい病の人でもただ信じるだけでイエス様は神の子だと信じるだけで誰も出をすることもできなかった深い病が癒されるということ、そのようなことみんなガリラヤ周辺で起こったということですね。そこに行けと、そこで会うのだと、ということが言われています。そういうことから、このガリラヤっていうのはイエス様や弟子たちにとっても新しい生涯の決定的な出発点であり、それがまた私たちの大きな出発点にとつながっているわけですね。ガリラヤ湖であの教えも2000年間世界で最も深くて深深くてですね、そしてあらゆるものを含んだ教え、究極的なメッセージとなっている、そういうことです。ですので、私たちにとってもこのガリラヤに当たるようなことは果たしてあるのか、パウロがですね、私たちにとってもその出発点というものを思い起こさないといけないと、ということで書いてあることがあります。今ショートメッセージのところに出したのですが、メッセージがちょっと入っても送られないということが、どういうことが出ていますで読んでいます。第一コリントの1章の26ですね、コリント書の最初の部分にあるわけです。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみなさい。人間的には知恵のあるものも多くなく、権力のあるものも多くなく、身分の高いものも多くないと。神は世の無学なものを選んで、世の無力なものを選んだと。神は知恵のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下されているものを選ばれたんだと。で、そのことをあえて言っているのは、それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためだと。これはコリントの人たちが一部ですね、論争して、私は誰それにつく、誰それにつく、こちらの教派が偉いと、こちらの教派、誰それにつく方がいいんだとかいう、そういうふうな、パウロから、アポロから洗礼を受けたとか、パウロはですね、私は洗礼をするためじゃないと、 訓読されるために来たのだということも言ったりして、ほとんど洗礼を注いでない。もっとも、誰それと誰それと誰それと、この一部のものを授けたかと。そうに、こんな昔からですね、水の洗礼を誰から受けたかっていうのが、まあ、自慢するとか誇るとか、そのような、まだもちろん洗礼を十分受けてなければ、そのようなことを誇るし、洗礼を受けていてもうっかり油断すると、その洗礼が抜けていってしまって、そのようなことをつい誇ってしまう。自分はこんなにできると。言いたいと。何か言いたいできることですね。それはキリスト者の方向の反対ことなんですけども、それを聞く人はすぐに分かってしまうんですね。神の前で誰一人誇ることがないよ。それなのにあなた方は何かこんな小さなことで誇ったり自慢しようとしているのかと。こういうふうにですね、あなた方を召されたその出発点のことを考えてみなさいと。みんな低い状態、罪を犯した状態、社会的にもいろんな意味で低い状態だっただろうと。そしてイエスによって特に選ばれて、水を知る者を信じる者とされたではないかと。私たちにとって出発点、初めて神様もイエス様もあるいはキリストによって、十字架によって、心の内に様々に溜まってよどんでいるようなものが許されたと。まあ、徐々にそういうことになっていった人もおいでるでしょうけど、そのキリストのことを全く知らなかった時、その出発点に絶えず立ち返って、それからいかに様々なことが許され、また恵まれ、支えられ、また周囲の人からの主にある行為によって、祈りによって支えられ、導かれたかと。私たちは、今では地位の高い人もおるかもしれない。でも心の中まで見てみたら、本当に弱いものばかりだ。パウロですらも自分の過去を振り返ったら、罪人の頭だと。なぜか。キリストの真理を迫害し、キリスト者を捕らえるために国外まで、最初の大祭司の許可を得てまで、追跡、捕らえてエルサレムに連行していく。その中でキリスト者を殺すことさえあったんだと。絶えずパウロの意識には、そのように、彼は地位は高い。学問もあった。けれども、より、内部に見ると本当に低いものだったと。だから罪人の頭だと。で、誰一人神の前で誇ることがないようにするために、パウロは神に、神様はパウロにそのような道を通らせて、そしてキリストに出会わせた。その原点をパウロは絶えず心深くに思っていたのがわかります。そういうことで、私たちも、キリストを知る前の霊的心の生活はどんなにものだったか、どんなに視野が狭かったか、心の純潔、純粋性、清さというものがいかになかったか、自分中心だったかと、そういうところからキリストを初めて知らされた。そのことを絶えず私たちはそこに立ち返って、自分が何かほんの小さなことで出たからといって誇ったり、どうこうすることをたまったうちがあって、さらに神様の大いなること、何かができたとしたら、それは神様がこの無に等しい自分に与えてくださったんだと、絶えずその出発点に立ち返ると。そういうことを私たちに指し示すものとなっているわけです。で、そのことで、もう一つ賛美の歌詞ですね。 本来賛美歌っていうのは歌詞が特別に優れている。残念なことに日本語に訳すると、本来の英語なりドイツ語なりラテン語なりの原点の詩が大きく変わってしまうというとても残念なことがあるわけですね。英語の普通の文を日本語に訳すと、まあ倍ぐらいになってしまう。情緒になってしまう。だから、本来の作詞、とても詩が優れているからばこそ、それに曲をいくつもいくつもつけられるっていうのが、ヨーロッパの賛美歌であったので、それで一つの優れた詩人が作った歌詞はいくつも曲がついていた。で、それをペースために、賛美歌、聖歌、いろんな詩を、右の方に曲、チューン名、曲名というのがついているんですね。この曲で歌おうと。もう一つ、このガリラに関する賛美歌として、これは、前からのクリスチャンの人、無教会関係で賛美歌しか使ってないという方々も、知らない方が多いんじゃないかと思いますが、317番の賛美歌ですね。賛美歌は本来みんな、昔からのものだから、持っておられるみんなってことはないかもしれませんが、ほとんどの方は持っておられると思います。317番の歌詞ですね。歌詞を出してみたいと思います。ちょっと今どういうことが、テキスト欄の方が送られないんですね。で、ちょっとこの歌詞を見ていますが、ガリラヤの海辺、山緑に風香るあたり、主イエスひれ伏して祈りましん。二節。尊き祈り、天、雨に通い、静かに漂う御空の雲さえ輝きたり。一節二節では、ガリラの湖畔で少し山を登ったところ、湖畔からの風が吹くあたりで、イエスがひれ伏して祈ったと。それは天に通う。深い祈りが神様に通うと、静かに漂っている雲も神様の光で輝っているとはっきりと感じるようになると。まあ、そういうふうな深い祈りだったということを言っていますが、で、3節。4節。これは人間の側の祈りですね。1節、2節は、イエス様の祈り。平和の露を我らに命の露を下して、心の乱れを鎮めてくださいと。4節は、思い煩いに身を焼かれて悩める我らに、涼しき御声を聞かしたまえと。この涼しきっていうのは、今で言う、暑さに関して涼しいというのと、まるっきり違った意味で使われている。まあ、こういうところがですね、文語では、本来のこの賛美歌集は、明治の初期の非常な和歌の達人、英語も達人、信仰的にもしっかりした、何拍子も揃った、非常に稀な人が、その一人が217番の賛美歌を作った永井英子さんですけども、そういう人から、格調の高い文語体で書かれているわけです。ね、この涼しきっていうのはですね、古語としてはこの爽やかとかすっきりしている、あるいは澄み切って清らかだと。現代は単に、暑い中涼しいかと言ったらそれだけですけど、そういうふうに爽やかとかすっきりしているとか、澄み切って清い、さらにはこう厳然とした、そんな ような意味すらも称えておった意味深いことわざだったんですね。だからイエス様の涼しい、なんかすがすがしいというだけでないわけですね。清い、爽やかな、そういうものを持った声を聞かせてくださいと。で、この詩を作った作詞者に注目してほしいんですが、317番賛美歌。これはジョン・グリーンリーフ・ホイッキア。ホイッキアというのは、1800年代で詩人でありながら当時の奴隷解放に非常に力を入れて活動もした人なんですね。これちょっと今日どういうことか、このショートメッセージの欄に入れても送られないというちょっと、こんなこと初めてなんですけど、まあこうパソコンっていうのをいろいろどっか設定を変えたっていうこと全くないんだけども、ちょっと、それをコピーで送ろうと思ったら送れないものですからちょっと仕方がありませんが。今から200年ほど前にアメリカで生まれた人です。アメリカのクエーカー詩人として、内村勘蔵もよくホイッキアっていうのを、愛吟の中にも出てくるし、お料理出てきます。で、この詩についてですね、これもちょっと今日はどういうことか送れないのですけれども、この英語の原詩、この一文、ひざまずいひれ伏して祈りますって、これは非常に単純ですけども、これは他の歌詞、何番もちょっと長い詩ですけど、重ねてあります。ちょっとだから文字がないから、ちょっと分かりにくいと思いますが、あとに日本語の大まかな意味をちょっとあります。O Sabbath rest by Galilee, O calm of hills above, where Jesus knelt.To share with thee the silence of eternity interpreted by love. Sabbath rest by Galilee, このほとりでの安息日の休み。O calm of hills above, 上なるその丘の静けさ。そこで、where Jesus knelt to share with thee, そこでイエス様は神様と分かつためにそのように祈られる。何を分かつか。The silence of eternityinterpreted by love. 簡単付きですね、love は。愛によって理解される、体得される、そのような永遠の沈黙。それを神と分かすために、そこでひざまずくなった。The silence of eternity, interpreted by love. ホイッチャーらしい言葉ですね。永遠のこの静けさ。それをただ愛によって飲む、はっきりと体得できるんだと。で、そういうものを神様とシェア、互いに分かちつつ祈っておられる。単なる静けさでない。本当の神の愛にこそが本当の静けさのをはっきり、霊的に体得できるんだと。あるいは、Breathe through the hearts of our desire, thy coolness and thy balm. 私たちの breathe through the heat of our desire. 私たちの願いのその熱、死によって何を吸い取るか、breathe、呼吸するか。 神様のクールネス、爽やかさ、それから交友ですね。交友に例えられた聖霊ですけど、Let sense be done. Let flesh retire. Let sense be done. その感覚を黙らせる。Let flesh retire. この肉的なものを退けて。Speak through the earthquake, wind and fire. Speak through the earthquake, wind and fire. 地震。地震のような大地の動き。それから吹き飛ぶ風。そして火。そのようなものを通して語ってください。そのようなただ中にも語ってください。Speak. Oh, still small voice of calm. Still small voice of calm. 静かな細き声でですね、大地の大きな動き、風、火、火のような激しいもの、そのただ中で語ってくださいと。これがですね、フィッチャーの作ったこの詩の原詩にはそういったことがあるわけですけども、ほんの一部がですね、訳されて、この317番にあります。これは、歌詞をだから味わっていただいたらいいかと思います。最初に出だすだけ、賛美歌というと、歌詞よりもなんとなくメロディー、音楽というとメロディーっていう感じが強く持たれがちなんですけども、キリスト教の本来の賛美歌にあっては、まず歌詞、神の言葉がある。神の言葉を散りばめた、その精神によって作られておる歌詞、言葉があって、だからそれが一緒に作れているから作曲者が曲をいろいろとつけると、ということになっているわけですね。でガリラヤ湖というものが注目されてきた、はるか昔から。それを今日はですね、私たちにとってのその出発点、さまざまに態度出発点、初めによく一般的にも初心に帰るとか言いますけれども、50年以上赴任して信仰を与えられて、ちょうど1年目に赴任した学校で放課後の集まりを、聖書、あるいはカール・ヒリテの集まりを開いて、さまざまな人が共に聖書を学び、信仰を本当にしっかり持っていると思われた人が、驚くほど簡単に抜けていったり、また信仰の内容が変わっていった人たちも、実際に見てきたわけです。はじめの信仰を持ってあのように熱心にしていたその心はどこに行ったんだろうかと。そういうたびに本当に不思議な、また悲しむべきことを感じていたわけですが、どの世界でも10年何十年としたらいっぱい、この例えばいろんな職人さんでも何十年もしていたら、これはまあ音楽やスポーツでも何十年もしとったらいろいろ人に教えるようなことばかりしていると、なんとなく自分が上なんだと、なんてこういう気持ちが起こる。実際にこの上に立って教えないといけないと。 これは当然そういうこと起こるわけですね、どの分野でも。だから大学、小中高、大学と、そういう上の人が教えるという、いくらでもある。でもその教えるよ、ということをしてると、いつの間にか、自分が本当に失敗した、何も知らなかったものを神様が導いてくださった。そしてその罪をずっと今もある。許されなければ今も犯す。ある。しかも過去の罪はどうすることも変えることもできない。パウロも大いなる伝道者となってもなお罪の頭人、罪人の頭だという認識を、その出発点のものをしっかりと持っていた。そういうふうに私たちもそのことを持ち続けていきたいと願うわけです。今日のところの最後の後の後半の部分は、これは前にも出た福音の中心にある復活という真理と、この世のいわば神のようなもので金や権力の力で、この真理、福音というのは絶えずこのようにかき消されようと、踏みつけられよう、妨げられようと、大きな意志が封印もして、万兵も置いてあった。これは、現代においても、キリストの復活というようなことは、例えば日本のテレビ局やニュースや新聞でも、全くというほど、おびただしい紙面や映像や画像やニュース、解説、記事があっても、この根本的な真理、2000年経っても変わることなく、新しい復活の命を与えて、そして様々な良きものそこから生み出されてきた。その根源的なものを全く触れようとしない。絶えず封をしておこうと。そして多額の金に人間を引っ張り込まれると。こういうふうに、今日もそういうことですね。金の力で真理を封じ込めよう。オリンピックもまさにそういうことで、背後には膨大な金や策略や虚偽、欺瞞ということも、承知の段階でもあるというわけです。で、そういう世の中の風潮が、ここにも最後のところに出てきますが、そのただ中で私たちは絶えず私たちの信仰の出発点であるキリスト様、そしてまた自分の最初の知らなかった時の罪深さ、そして信仰の視界を開かれていった時の驚き、感動、感謝、そういう私たちにとってのガリラというものに立ち返って歩みていきたいと願うわけです。はい、以上です。